カトリック福岡教区法2026年5月1日発行第807号声の奉仕会マリア文庫制作録音図書判例。お名前は一般的な読みとさせていただいておりますのでご了承ください。広告は最後にまとめて音訳しています。 QR コードについては原則として QR コードがあることのみお伝えしています。録音図書判例を終わります。カトリック福岡教区法一面。ヨゼフ・アベイヤ司教認可発行所福岡司教区本部福岡市中央区上水通り 6-28 発行人カトリック福岡司教区編集人浦川努電話 092-522-4059 ファックス 092-523-2152 振替口座 01760-6-20729 カトリック福岡司教区定価一部70円。2027年7月16日福岡教区は創立100周年を迎えます。5月の移行教皇の移行のために祈りましょう。教皇の移行すべての人に食べ物を。日本の教会子供たち。5月聖母月マリア様に倣ってヨゼフ・アベイヤ司教福岡教区長。5月は聖母マリアの月である。教会の伝統において大切に受け継がれてきた聖母マリアへの信心に学びつつ福音に示されたその心に倣い神との交わりと人との関わりを深める歩みへと招かれている。カトリック教会では伝統的に5月はマリア様の月と呼ばれてきました。マリア様への信心はカトリック教会の大きな宝物だと思います。実際に様々な国を訪ねますと、マリア様への信心がどれだけ信仰の歩みに根ざしているかがわかります。それぞれの国には親しまれているマリア様への信心があります。フランスのルルドの聖母、メキシコのグアダルペの聖母、ブラジルのアパレシダの聖母、私自身の故郷のモンセラットの聖母などです。日本ではもしかすると信徒発見の聖母になるのではないでしょうか。ただそのすべての中心はいつも心です。マリア様の心です。マリア様は私たちに心の道を教えてくださいます。マリア様に倣って私たちは神との親しい関わりに導かれ生活においてすべての人々と心から関わるよう導かれます。マリア様について様々な話が伝えられていますが、一番大切なことは福音書に記されているマリア様の姿を心に留めることです。神に求められた道を受け入れるマリア様の従順、ルカによる福音書1章38節。イエスの誕生の時にすべてを心に収めて思い巡らしていたマリア様の母としての姿勢、ルカによる福音書2章19節。十字架の下でご自分の子イエスの忠実な弟子としてのマリア様の姿、ヨハネによる福音書19章25節から27節はマリア様の心を表しています。エリザベトを訪ねたマリア様は、エリザベトの家に入って挨拶をし、 喜びをもたらします。そしてエリザベトはマリア様の心を汲み取って、主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方は、なんと幸いでしょう。ルカによる福音書1章45節と宣言します。エリザベトの挨拶に応えて、マリア様は素晴らしい言葉で神を賛美し、救いの訪れを告げます。ルカによる福音書1章46節から55節。これはマリアの賛歌と呼ばれる言葉です。その内容は私たちの心を潤します。賛美から始まる賛歌です。すべては神の憐れみによるものです。神は小さなものを心に留めてくださり、祝福されます。神の言葉に心を開く人は祝福され、祝福をもたらす人になります。神の霊に満たされたマリア様は、現実に目を向けます。矛盾に満ちた現実が見えてきます。マリア様は、その現実の中で苦しんでいる人々の痛みに共感しながら、神の訪れによってこの現実が変わると宣言します。神の言葉によって自分自身は変えられたと体験したからです。神は約束されたことを忘れないで憐れみを示されるのです。マリア様の月にマリアの賛歌を深く味わって心の糧としましょう。それこそマリア様への本当の信心につながります。マリアの賛歌を心から唱える者は、神の望んでおられる世界を築く力を与えられます。ヨゼフ・アベイヤ。写真。教区創立100周年巡礼指定教会、浄水通り教会のルルド。写真の説明。洞窟の中に佇み手を合わせている白いマリア像。腰に水色のサッシをつけています。写真終わり。子供の日にあたって、この記事はすべてひらがなで書かれています。友達の皆さん、子供の日を迎えておめでとうございます。教会でお祝いしてもらったのでしょうか。きっと神父様をはじめ、教会の皆さんはあなたたちのためにお祈りをしたと思います。教会で友達と一緒にお祈りしたり、イエス様の教えを学んだり、楽しい時を過ごしたりします。イエス様は毎週あなたたちを待っています。あなたたちがいないとイエス様も教会の人々も寂しいです。教会はイエス様の家です。友達が家に遊びに来ると誰でも嬉しいです。イエス様もあなたたちを自分の家に招いています。来てくださいね。写真。阿部屋司教。絵。中二。田中淳君。西陣教会。写真の説明。赤い丸い帽子に緑の彩服。メガネをかけて微笑んでいる阿部屋司教の上半身が描かれています。写真終わり。世界広報の日、献金。5月10日、復活節第6主日。テーマ、人間の声と顔を守る。世界広報の日は、第二バチカン公会議で定められ、1967年以来、毎年特別のテーマが決められ、教皇メッセージが出されます。福音宣教は私たちの使命です。世界広報の日は、この福音宣教の分野の中でも、特に新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、映画、 SNS などの広報媒体を用いて行う宣教について、教会全体で考え、反省し、祈り、献金を捧げる日です。今年の第60回世界広報の日の教皇メッセージは、教区ホームページや雨季 QR コードからご覧になれます。QR コードがあります。広報という名の出会い。人と人を結ぶ広報を目指して。今年の教皇レオ14世の世界広報の日のメッセージは、人間の声と顔を守ることをテーマとし、コミュニケーションの本質を改めて示している。教皇は、声と顔は神聖なものです。それは私たちに神から与えられたものです。と述べ、人間の固有性が神の似姿に根ざしていることを思い起こさせる。また、人間の顔と声を守るとは、この刻印を守ることを意味します。と語り、教会の広報や宣教の根本に人間の尊厳を大切にする営みがあることを教えている。一方で、デジタル技術、特に AI については、コミュニケーションの最も深いレベルに侵入すると注意を促し、便利さの中にある危うさを指摘する。その上で、真に問われるべきなのは、機械に何ができるかではなく、私たちが何をすることができるかであるとし、主体性の回復を促している。このメッセージは、教会広報の実践において重要な指針となると思う。教皇が述べるように、自ら考えることを諦めない姿勢を養い、AI やメディアを道具として適切に用いながらも、人間の識別と責任を中心に据える必要があると思う。広報は単なる情報発信ではなく、声と顔を持つ具体的な人間の証を中心に据え、人と人とを結び、顔の見える関係を生み出す働きである。効率や拡散だけに頼るのではなく、一人一人の声や思いを丁寧に受け止める姿勢が求められるだろう。声と顔を守ること。それは神の似姿としての人間を守ることに他ならず、福音的コミュニケーションの核心であろう。今後も技術の時代にあってなお、人と人との出会いを生み出す広報を目指したい。時の話題。日本での仕牧を終えて、月日の経つのは早いもので、真言修道会の宣教師として来日して47年、ポーランドで除会後、希望宣教地を記入する欄に、私は迷うことなく、第三希望までを、ジャパン、ジャパン、ジャパン、と記入しました。来日してから、南山大学で日本語を学び、最初に派遣されたのが東京教区、それから新潟教区、名古屋教区、福岡教区と南下していきました。福岡では浄水通り教会、茶山教会を兼任で仕牧し、伊万里においては生活の基盤は伊万里教会とし、武雄教会、次に宅教会と、双方の教会を兼任で仕牧いたしました。これまで信徒の皆様と共に主の食卓を囲むことができましたことを神様に感謝しています。神様が私の手を通して祝福を与える一人一人に恵みが与えられますよう願いながら祭壇に立ってまいりました。これまで元気に仕牧ができましたことは神様からの恵みと信徒の皆様のおかげです。来日以来、家族が私のために毎朝欠かさず祈ってくれたおかげもあって、私はここにいます。 これまで多くの方との出会いがあり、たくさんの思い出もできました。言葉では言い表せないほど、感謝すべき様々な場面が走馬灯のように脳裏をよぎります。日本で過ごした47年間は、すべて神様の御心であり、すべてが神様の御手の中にあって、私の人生において何者にも代え難い財産となりました。これまで出会った方々に私の心からの感謝と祈りを捧げます。ポーランドでも神様の御心のままに与えられた場所で前を向いて仕事してまいります。これまで本当にありがとうございました。神言修道会、リチャード・ストリゼウスキー神父、イマリ・タク教会。道草、命あるすべてのものにとっての共通の存在、それはその命を育み育てた両親です。幼い命を腕に抱き、来る日も来る日も温かい眼差しでその名を呼び、語りかける母に特別の感情を私たちは抱きます。女性が母になるのは単にその胎において命を育んだからでしょうか。確かにそうでしょうが、それよりその命のために全てを置き愛情を注いだからだと思います。それは母である以上に母になろうとした日々があるからだと思います。ブドウ酒が亡くなりました。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです。この人が何か言いつけたら、その通りにしてください。ヨハネによる福音書2章3節から5節。これらは、主がカナにおいて行った奇跡として、ヨハネ福音書に記されている場面での、主イエスと聖母マリアとの間に交わされた会話です。この親子の間で交わされた会話が、私たちに与えるメッセージは、御母の御子に対する揺るぎない信頼と委託です。この信頼と委託を無下にできない神の御子の姿です。そこには親子を超えた一人の信仰者に対する神の姿と、若い二人のこれからの歩みに染みをつけたくないとする神の配慮があります。信仰者の母、聖母マリアは私たちの喜びをご自分の喜びとし、これらの不安や苦しみを神の子であり我が子である主イエスに、ブドウ酒がなくなりましたと私たちが願う前から取りなしてくださいます。御子は母の全幅の信頼を退けられません。私たちに聖母に対する信頼と取りなしを願うロザリオがこの手にあるでしょうか。 U 2面洗礼の恵みをいただいて、復活の主日を中心に各地の教会で洗礼の奇跡を受け、新たに主のもとへ歩み始めた方々がいる。それぞれの歩みの中で与えられた恵みを思い、神の平和のために生きる決意に心を寄せつつ、聖霊の導きのうちに歩む今後の信仰生活に豊かな祝福を祈る。導かれた受洗の喜び。カタリナ・リタ・内田真由子、久留米教会、前宮崎康神父。初めて久留米教会を訪れたのは、育ての親である祖母の葬儀だった。学生時代に祖父も帰転し、心の拠り所を求めて吉祥寺教会へ行き、宮崎神父様のミサに預かった。10年が経ち、久留米教会で聖書講座を受講し始めた。半年後、生活が一変する困難に直面した。苦しい日々の中で聖書を読み、 ロザリオの祈りを唱えると癒され、自分は守られていると感じた。教会でつながりを感じ、孤独が和らいだ。受洗の日、額に聖水を受けながら、体は殺しても、魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ、魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。という福音を思い起こした。神をより近くに感じ、背筋が伸びる思いだ。洗礼名は、これまでの人生に重なる部分が多い、カッシアの聖リタと、これからは信仰と自らの知恵で人生を切り開いていきたいという思いで、シエナの聖カタリナからいただいて、カタリナ・リタとした。久留米教会で宮崎神父様から洗礼を受けることができたのは、聖霊の導きだと感じている。神の恵みと神父様、大母様、関わってくださった方々に感謝し、謙虚に学び、人に許され、自分も人を許せるようになりたい。写真。洗礼を受け、晴れやかな表情の内田さん、左と、宮崎神父、中央。右は、お茶目なピアッチニ・ジュセッペ神父。ミラノ外国宣教会、聖マリア病院チャプレン。写真の説明。メガネをかけ、スーツを着て、ベールをつけた内田さんの向かって右側には、にこやかな宮崎神父が立っています。その背後には、いたずらっぽい笑顔を浮かべ、ピースサインをしているジュセッペ神父が一緒に写っています。写真終わり。神の平和のために生きる。アシジのフランシスコ・イワネ・トシヤ。菊池教会。シルバノ・ダ・ロイト神父。約20年前、私は妻と出会い、同時にカトリックにも出会いました。それまでの人生でカトリックに触れることがなかったため、初めの頃はミサや祈りの習慣を興味深く感じながらも、入信に至るまでではありませんでした。その後、結婚し、3人の子供たちも洗礼を授かり、私もミサに参加するようになりました。当時は知識として学ぶという感覚だったものが、徐々に日々の暮らしに浸透していくようになりました。自分はどう生きていきたいのかと日々考える中で、自己中心的ではなく、神の平和のために生きていきたいという思いが確実なものになり、洗礼を受けることを決意しました。私と神様の出会いは、稲妻が走るような大きなものではなかったのですが、日々の生活の中で神様は常に語りかけてくださっていました。それに気づき、信仰の道を歩み始めることに大きな喜びを感じています。洗礼の秘跡を授かるにあたり、多くの皆様からの祝福と祈りをいただいて、神様の恵みを感じております。苦しみの多い今の世界の中でも、神の平和のために希望を持って働くことができるよう、これからもイエス・キリストの生き方を学び、祈りの中で生きていきたいと思います。写真。喜びに輝く笑顔の岩根さん一家とシルバの神父。写真の説明。祭壇の前で撮られた笑顔の集合写真。前列に奥様と3人の子供たち。赤ちゃんは奥様に抱かれています。その後ろに白髪のシルバの神父様と、スーツの上に白い衣を着て、満面の笑みを浮かべている岩根俊也さんです。写真終わり。今しかない。クレア・バーキー・ガナ、イマリ教会、前リチャード・ストリゼウスキー神父。カトリック信徒の夫と結婚し、 子供三人は先に洗礼を受けていましたが、私自身は今一歩覚悟が決まらず、気がつけば長い年月が過ぎていました。洗礼を受けないまま教会に通い続ける中で、リチャード神父様や伊万里教会の信徒の皆さんはいつも家族のように温かく接してくださり、その支えに何度も心を救われました。いつかリチャード神父様から洗礼をと心の中で思い続けていましたが、神父様がポーランドへ帰国されると知り、今しかないと背中を押されるように決心しました。4月5日、復活の主日、リチャード神父様の伊万里教会での最後のミサの中で洗礼を受け、初めてご聖体をいただいた時には、これまでの歩みが思い返され、喜びと感謝が溢れ、思わず涙がこぼれました。この恵みに深く感謝し、これからも神様のお導きに従いながら、一日一日を大切に歩んでいきたいと思います。写真。リチャード神父左から洗礼を授かる筆者。写真の説明。リチャード神父の前で手を合わせ、洗礼式に臨んでいるポニーテールのクレア・バーキー・カナさん。写真終わり。福岡教区創立100周年に向けて、2027年7月16日、福岡教区は創立100周年を迎えます。教区法では、各小教区や団体、司祭、修道者、信徒が100周年に向け取り組んでいること、100周年への思いなどを募集、こちらで紹介していきます。創立100周年の情報は、雨季 QR コードからご覧になれます。福岡教区創立100周年のロゴマークと QR コードがあります。1927年という時代、福岡教区誕生の背景と歩んできた100年。福岡教区が創立された1927年はどのような年だったのでしょうか。記録から探ってみましょう。宣教師牧方針によると、1927年7月16日付で福岡教区が創立されました。初代の教区長はパリ外国宣教会のフェルディナンド・チリー司教、写真と記されています。任命したのは当時のローマ教皇第259代ピオ11世です。ピオ11世は1857年にオーストリア帝国でお生まれになり、1927年はちょうど70歳になられた年でした。教皇就任は1922年、規定により離任したのは1939年です。第二次世界大戦が始まる少し前のことでした。歴史の歯車が大きく回ろうとする世界情勢の中において、カトリック教会の在り方を模索し続けた教皇だったと言えるかもしれません。この年、世界の著名人で懐かしい人たちが生まれています。ギタリストで映画禁じられた遊びのナルシソ・イエペス。俳優で映画偉大な生涯の物語にも出演したシドニー・ポワチエや刑事コロンボのピーター・フォーク、歌手でバナナボートのハリー・ベラフォンテやムーン・リバーのアンディ・ウィリアムスなどです。日本ではコメディアンの植木ひとし、作家でドクトル・マンボーシリーズの北森尾、小説官僚たちの夏の城山三郎、小説黄昏清兵衛の藤沢周平などが生まれています。また、9月13日に有明海台風が熊本県を襲い、高潮の影響もあって 400人を超える犠牲者が出ました。変わったところでは、火災専用の電話番号が112番から119番に変更になったのもこの年です。さて、皆さんは100年前が遠いとお感じでしょうか？それとも身近な思い出につながりましたでしょうか？来年の7月16日、時代を生き抜いてきた福岡教区が100周年を迎えます。思い出の投稿をお待ちしています。写真。髪を短く整え、真っ黒の顎ひげを蓄えたフェルディナンド・チリー司教。黒い彩服にメガネをかけ、首から十字架をかけています。写真終わり。教区創立100周年委員会。3月29日、大名町教会で教区創立100周年委員会が開かれた。各委員会から直近の活動内容が共有され、来年度の活動内容や予算について話し合った。行事専門委員会からは、2月に行われた呼ぶ木慶子の場合の分かち合い劇について、信徒の感想が共有された。様々な意味で皆が一つになれた劇であった。参加者は福岡市内からだけでなく、佐賀や北九州からも多くあった。安倍谷司教は、信徒の皆さんが生活と聖書を関連づけて脚本を作成し、演者が神の言葉を届けてくれたことに感動したと評価した。2027年にはカトリック信徒で批評家の若松英介氏を招き、市民講演会を企画している。記念誌委員会からは、記念誌の頒布献金価格についての提案があった。信者の負担を減らし、多くの人に手に取ってもらえる金額で調整している。典礼専門委員会を通して、2027年7月4日の教区創立100周年ミサについても話し合われた。すべての小教区でのミサを取りやめ、一つの場所、マリンメッセ福岡 B 館に集い、共に100周年を祝う計画である。みんなが参加できるミサにしたいので、外国人や身体に障害のある人にも配慮し、教区内の遠方の地区には、交通費の補助を行うなどして、経済的理由で参加できない人が出ないように気をつけて準備をしていく。選挙要請委員会に関連して、各地区で100周年に向け研修をしてほしいとの安倍谷司教からの要請があった。様々な企画を通して、信徒の教区創立100周年への意識を高めるとともに、教区の一致を目指している。100年を通していただいているお恵みと信仰を分かち合いたい。今後は新しい修道者や外国人グループの代表者も委員会のメンバーに加え、より良い準備を進めていきたい。次回の100周年委員会は2026年6月14日日曜午後3時からカトリック大名町教会で行われる予定。聖アウグスチノの修道会、桑原敦神父、笹岡教会。
三面、宣教の歩みを受け継いで、福岡教区において長年にわたり福音宣教に尽くしてきた修道会の活動が節目を迎えた。聖パウロ修道会と聖母訪問会、そしてコングレガシオン・ド・ノートルダム修道会だ。それぞれ閉院となる中、これまでの歩みと教区への奉仕に深い感謝を捧げるとともに、その精神と使命が今後も受け継がれ、豊かに実を結んでいくことを願う。聖パウロ修道会、パウロ的ミッション出発の地、オザサ。 福岡市中央区の端に位置する小笹中央公園は、聖パウロ修道会小笹志願院の跡地です。1949年に聖パウロ会の志願院が設立された当時、家屋は木造建てのバラック、電気はあっても水道も井戸もなく、毎日丘の下の林家で水を汲ませていただき、丘の上まで運び上げていたそうです。以来、たくさんの昇進学生たちが、ここで共同生活しながら学びました。私もその一人です。私がいた当時は、40人を超える昇進学生がいました。6人の姉の中に育った私にとって、男ばかりの生活はとても魅力的でした。ここで私は人間関係、リーダーシップ、規則的生活などたくさんのことを学びました。志願院が設立されて76年経った今年、私たちは福岡教区における共同体を閉鎖することを決定しました。幸い、信徒の協力者の方々が私たちのパウロ的ミッションを受け継いでくださいます。車に書籍やメダイや御像を積み、教会や学校を巡回訪問するミッションです。この活動の拠点は、サンパウロ福岡宣教センターで、今まで通り赤坂、福岡市中央区にあります。信徒の方々が私たちのミッションを受け継いでくださるのは大きな喜びです。私たちのささやかなパウロ的ミッションが皆様のお役に立つことを願っています。そしていつの日か再び福岡教区に修道院が戻ってくることを願っています。思えば76年間、実にたくさんの方々に様々な形でお支えいただき、お世話いただいてここまで歩んでくることができました。心よりお礼申し上げます。管区長、鈴木真一神父。写真、かつての小笹志願院と志願者、指導司祭たち。写真の説明、小笹志願院の建物の前で40人以上の方たちが並んでいます。写真終わり。聖母訪問会、共に歩んだ日々に感謝。3月15日、四旬節第4主日、神殿原教会では、聖母訪問会神殿原修道院の今春の閉院にあたり、シスターたちへの感謝も込めて、ミサが捧げられた。司式は、ヨゼフ・アベイヤ司教、共同司式は谷口正史神父、神殿原教会。そして駆けつけた前任の杉原博信神父、佐賀教会主任。聖母訪問会のシスター9人と、信徒約180人が集い、長年にわたる歩みを振り返りながら、感謝と祈りを一つにした。訪問同定会、現聖母訪問会の創立者で、パリ外国宣教会のアルベルト・ブルトン神父は、1931年、福岡教区司教に着座後、東京にあった本部修道院と修霊院を上水通りに移し、1933年には、神殿原修道院を設立した。ここでは人々の生活苦に心を寄せ、託児所や浴場の設置、神殿原診療所、神殿原聖母病院の前身の開設など、その働きは地域の苦しみに寄り添う福音の実践であった。アベイヤ司教は、長年の奉仕に心から感謝する。 封建生活を通して示された信仰の証は、私たちにとって大きな恵みであった。別れは寂しいが、それぞれの地で豊かな実を結ぶよう祈りたいと語り、2027年の福岡教区100周年には絶対来てください。今すぐメモに書いてね、と加え、聖堂は笑顔に包まれた。信徒を代表し、大水賢治氏は、教会の礎を築いてくださった存在、教会学校ではシスターたちから多くを学び、地域では優しい病院と親しまれていた。どんなに離れていても祈りでつながっていきたいと挨拶をした。谷口神父は、私は大名町教会出身で、聖母訪問会は教会学校で指導を受けた縁深い存在。残念だが人間は失ってからその大切さに気づく生き物。いただいたものに感謝し、それを糧に歩んでいきたい。2030年には新田丸教会も100周年なので、ぜひ来てください、と語り、杉原神父は、神を信じて生きるその生き様から、私たちは信仰のあり方を教わった、と振り返った。修道院長のシスター松坂優子は、信徒と共に歩んだ姉妹たちの年月を顧み、修道院の高齢化で、教会共同体に支えられてきたことへの感謝を述べた。その後の送別会では、手作りの料理が並び、歴史を振り返る上映も行われた。笑顔と共に思い出が語られ、別れを惜しむ中にも、これからを生きる希望が灯されていた。写真、歩みを振り返りながら、感謝の祈りを捧げるシスターたち。写真の説明。シスター方9人が手を合わせて立って祈っています。写真終わり。コングレガシオン・ド・ノートルダム修道会。感謝と賛美のうちに、戸端のコングレガシオン・ド・ノートルダム以下 CND。は2026年3月をもって会員の派遣を終了し、感謝のうちに閉院した。77年前、パリ外国宣教会やサン・スルピス司祭会、時の福岡教区長、深堀千右衛門司教様からの要請によって、1949年7月に戸端に4人のシスターが派遣され、9月5日に明治学園、以下学園が CND に移管された。77年間、地域の人々や信者の皆様に助けられながら、多くの活動に携わってきた。学園での教育活動をはじめ、保護者や卒業生を対象とした宗教勉強会、教育研究会、教会では典礼奉仕や教会学校、祈りの集い、照明活動、洗礼や初聖体の準備、ガールスカウト、JOC、日本カトリック青年労働者連盟などの活動を通して、福音宣教を行った。3月まで続けてきたいくつかの宗教勉強会は、25年以上継続したグループであったので、涙のうちに別れを惜しんだ。これまで多くの人々に支えられながら、神の国の福音を述べ伝えてきたが、会員の高齢化によって派遣が困難になった。戸端地区にシスターがいなくなることは大変寂しく残念ではあるが、これからも神様は別の方法で 導いてくださることを確信している。修道院は今後、カトリックセンターとして、学園の教育活動の新たな活動拠点として活用される。学園はこれまで通りカトリック教育を継続し、その精神は次世代へと受け継がれていくことになる。福岡教区のさらなる発展を願って。シスター渡辺恵子。写真、祈りの場、潜水町修道院の聖堂。写真の説明、十字架が中央にあり、両側に椅子が並べられている聖堂内です。写真終わり。福岡大分教区合同青年黙想会大沈黙3月21日から22日にかけて福岡教区と大分教区の青年たちによる黙想会が旧カトリック神学院で行われた。テーマ「沈黙の中で神様と出会い」のもと33人の青年が参加した。神父様の中には、1ヶ月にわたる沈黙を行い、神様に出会えたという方もおり、1日の沈黙で私が出会うのは難しいだろうと感じた。沈黙についての講話を行った星野智弘神父、広島教区は、自分の内における神様との出会いと神の愛について語った。講話を聞く中で、私は献身までの歩みを思い出した。幼児洗礼を受けた後、長い間献身を受けず、教会にも通っていなかった。2年前、ふと思い立ち、ミサに預かった。その後も教会に通い、献身を受けたいと考えた頃に、青年会に声をかけられ、活動に参加するようになった。そして今年2月に献身を受け、カトリック信徒として今日に至っている。2年前のあの時、私は神様に導かれていたのだと思う。黙想も沈黙もしていなかったが、あの一瞬だけは神様の声に耳を傾けることができていたのかもしれないと感じた。沈黙の中で私は神様と出会うことはなかったが、朝を迎えて聖堂に向かった時、いつもよりもはるかに心が軽く、爽やかな気持ちであった。たとえ神様と出会えなかったとしても、常にそばにいてくださっているのだと信じることができた。神父様方は毎日10分でも、沈黙を続けることが大事だとおっしゃった。いつか神様と出会えるよう心がけていきたいと思う。熊本地区青年会副会長森有沙、帯山教会。写真、旧カトリック神学院の庭で十字架の道行きを行う。写真の説明、多くの青年たちが木々が並んでいる庭で祈りを捧げています。写真終わり。教区立幼稚園辞令交付式。4月1日、上水通り教会で福岡教区内のカトリック幼稚園の辞令交付式が行われた。今回、辞令を受けたのは福岡教区立の5つの幼稚園と学校法人立の7つの幼稚園の園長3人及び職員15人の計18人。午前9時30分に上水通り教会で始まった辞令交付式では、教区及び学校法人のそれぞれの代表者が辞令を交付した。続いて、阿部屋司教から、カトリック教育事業の教職員に求められるものという内容で 講話が行われた。講話の中で司教は、エリコで盲人を癒したイエスの生き方を例に取り上げ、子供に関わる際には、立ち止まり聞き関わることが重要であること、静かな時間を持ち生活を振り返ることの大切さ、偏見や固定観念から解放された、他人に開かれた心を育てること、同じ園の他の職員、子どもたち、子どもの家族と共に学ぶこと、最後に祈りを通して感謝、つながりを感じることを強調した。辞令交付式の後は記念撮影などを行い、司教官の会議室に移動した。司教官では先輩の園長から、幼稚園職員としての心構えについて実体験を通して感じておられることを中心に講話があった。事例として、幼稚園で稲を育て、お米を収穫する体験学習をしたところ、稲を育てるうちに子どもたちがお昼ご飯のお米、そしてご飯を大切にしようと意識が変わっていった様子や、クリスマスにイエス様の貝羽桶に敷くために捧げてきた藁が、自分たちが育ててきた稲の藁であることに気づき、クリスマスの準備に喜んで取り組む様子などを披露され、子どもたちは実体験を通して思いもかけないことを学んでいくと話された。ついで、園で勤務するための準備として、就業規則の基本に関する説明を受けた後、グループに分かれて飲み物をいただきながらしばらく懇談した。教区本部事務局、久志昇。写真、辞令交付式での記念撮影に臨む。写真の説明、上水通り教会の聖堂の中で、安倍谷司教様、中村明神父様を中央に、両側に10人の職員の方々が立っています。写真終わり。福岡教区人事異動。2026年4月16日付。杉原博信氏、佐賀教会主任、佐賀地区地区長就任。牧山三好氏、手取り教会主任、熊本地区地区長就任。四面。案内板、会合と催し、五月の暦。司教日程にあたるものは、最後に司教と読み込んでいます。五月、三日日曜。復活節第五主日、武雄教会私牧訪問、司教。10日日曜、復活節第六主日、世界広報の日、献金。佐賀教会私牧訪問、司教。佐賀地区宣教私牧評議会主催、信徒研修会、司教。12日火曜、西日本司祭団交流会、長崎、司教。14日木曜、SH 委員会、ズーム、司教。17日日曜、主の昇天、伊万里宅教会私牧訪問、司教。福岡カリタス会議、司教。19日火曜、教区全司祭集会、旧新学院、司教。24日日曜、聖霊降臨の主日、鹿島教会私牧訪問、司教。26日火曜、日本カトリック女性団体連盟熊本総会、手取り、司教。27日水曜、 SH 全国会議大阪、司教。30日土曜、 熊本聖母愛児幼稚園祝別式熊本司教31日日曜三位一体の主日唐津教会私牧訪問司教6月2日火曜宗教法人幼稚園延長会議理事長会司教3日水曜司教団財務委員会ズーム司教5日金曜精神うるすら幼稚園講話福岡司教6日土曜斑島呼子松島教会私牧訪問7日まで司教7日日曜キリストの聖体福岡教区で奉仕された司祭の起点日は雨季 QR コードまたは教区ホームページのカレンダーでご確認ください。 QR コードがあります。年間目標未来に開かれた教会となる福岡教区創立100周年に向けて活動出来事掲示板シノドス的な教会の歩みを推し進めましょう。2027年7月16日まであと14ヶ月。2025年7月から2026年6月。テーマ、未来に開かれた教会となる。教区創立100周年記念。教区法紙面投稿募集。これまでの歩みを振り返り、未来への思いを共有するため、エピソードやメッセージ、文章は400字程度を目安に、を募集しています。短い一言メッセージや、写真、イラスト、プラス一言、ちょっとした思い出話、100字から200字程度、でも大歓迎です。第1回募集期間、5月31日日曜まで。テーマ1、私と福岡教区との出会い。2、忘れられない司祭先輩仲間。3、あの頃の教会風景。応募先、e-mail cdf-kouhou@nifty.com郵送、福岡市中央区上水通り 6-28、司教館、広報部。100周年行事専門委員会より、お詫びとお知らせ。ご好評いただいている100周年ロゴ入り T シャツ、ポロシャツですが、予想を上回る注文をいただいたため、現在再発注を行っています。お手元に届くまでに2、3ヶ月ほどかかります。ご理解とご了承のほどをよろしくお願いいたします。教区創立100周年記念グッズ、T シャツ、トートバッグ、頒布のお知らせ。福岡教区創立100周年のロゴの入ったトートバッグができました。詳細は、各教会にお知らせしていますのでお尋ねください。写真、トートバッグの表と裏の写真があります。写真終わり。新名山諸宗教対話センター、祈りの集い。年間テーマ、祈りの人々と出会う。主はご自分の親しい人に御旨を示される。詩編25編14節。日時5月14日木曜10時から15時。内容、ハンナ、感謝に満ちた母。私の心は主によって喜び踊る。次回6月11日木曜。内容、エレミア。神と格闘する預言者。主よ、あなたに惑わされました。問い合わせ先、 新名山諸宗教対話センター、電話 0968-85-3100、 ファクス 0968-85-3186、 熊本県玉名郡和美町へぼ浦 1391-7、 E メール shinmeizan@gmail.com、 個人またはグループでの黙想会、研修会も歓迎いたします。要予約。福岡教区ハンドブック2026発行。ハンドブック2026は、6月中旬から下旬にかけ発送作業を行う予定です。各小教区でお受け取りの上ご活用ください。典礼歴、教区、地区の主な行事が一目でわかるカレンダー、小教区委員会で集いや行事を計画するときに便利です。信徒の心得では、秘籍や教会生活の基本を知ることができます。祈り、許しの秘籍の受け方、霊的読書、レクチオディビナの手引きも掲載。個人やグループでご活用ください。掲載されているミサ時間は変更になることもあります。スマホやパソコン用に PDF による配布も行っています。詳細は各小教区にお知らせを配布いたしますので、ご覧の上お申し付けください。日本カトリック女性団体連盟第52回熊本総会のお知らせ。日時5月26日火曜、27日水曜。場所カトリック手取り教会聖堂新都会館。テーマ、すべての人と作る教会の未来。基調講演、山内道明司教、埼玉教区。問い合わせ先、電話 096-352-3030、 手取り教会。参加費3000円。5月27日水曜、参加のみ、当日も受け付けます。詳細は上記 QR コードよりご覧ください。QR コードがあります。照明を共に祈る会。福岡地区5月19日火曜13時30分から大明町教会。ロザリオの祈りと分かち合い。問い合わせ先、電話 090-6422-2257 山口。北九州地区5月9日土曜14時から小倉教会。ミサ・詩式ジョン・ウォンチョル神父戸畑若松教会。問い合わせ先、電話 0949-24-9905 藤井。熊本地区5月未定。問い合わせ先、電話 096-369-8896 松上。各種団体の定例会、詳細につきましては福岡教区ホームページ教区報5月号または雨季 QR コードからご確認ください。 QR コードがあります。集いの詳細は各問い合わせ先にお尋ねください。美濃島市牧センター、ホームレスの方に温かい食事と衣類、毎週火曜日10時、ホームレス支援炊き出し、第2、第4金曜日、調理14時から、夜回り21時から、路上からアパートに入居した方を訪問、第2土曜日14時、問い合わせ先、電話 092-431-1419、ジョンソン・デソーザ神父。 大堀カトリック会館宣教養成センターミーアサロン大堀第1・第3水曜日10時から問い合わせ先電話092-753-6765角田御言葉のお弁当2026年度幸いの宣言第4木曜日10時から問い合わせ先電話092-753-6765大堀カトリック会館祈りと奉仕ディアコニアベクジョンホ大名町教会外国語への翻訳は機械による自動翻訳を利用しています。語訳についてはご了承ください。こんにちは。爽やかな春の香りが満ち溢れる恵みの聖母の月を迎え、使徒ヨハネ、ベク・ジョンホ、大名町教会所属がご挨拶申し上げます。今日は私がこれまで経験したことのない恵みの責務について、一人の人生の舞台を通じて、見て、聞いて、演じてみた経験を皆さんと分かち合いたいと思います。皆様もご存知の通り、私たちの教会は、御言葉の宣教と証、交わりと典礼、そして祈りと奉仕、使徒言行録、2章42節という聖事によって成り立っています。ところが、教会を出て、日常生活の中で行われる、この祈りと奉仕という恵みの責務について、あなたはどれほど忠実に果たしていますか?と問われたら、私は恥ずかしくてうつむいてしまいます。そんな中、昨年の今頃、交通事故のため松葉杖をついて日曜ミサを終えた私に、呼ぶ気に関する御言葉の分かち合いの演劇への参加を勧められ、これはもうこれ以上逃げてはいけないと思い、不安や心配はありましたが、神の助けを信じて心よく参加することにしました。ところが台本の中の呼ぶと K さんの苦しみは、読むたびに毎回違った意味で、私の心に響き、なかなか台本を覚えられず、ずっと苦労しましたが、最後になってようやく、神を恐れること、それが知恵である、呼ぶ記28章28節という言葉から、それまで混乱していた心が解け、ありのままに聞き、共感し、共に祈ることができる恵みあふれる祝福の機会を得ました。私の中で生きて働いておられる神の御言葉に、ただ感謝と賛美を捧げるばかりです。最後に、恵みの奉仕は単なる責務としてだけでなく、御言葉の中で自分を捨て、人生の苦しみを喜びへと変えていく、私たちキリスト教徒が得ることができる特別な恵みの贈り物であるため、皆さんも恐れることなく立ち上がり、マタイによる福音書17章7節、主なる神の恵みへの招きに躊躇することなく即座に答えてみてはいかがでしょうか、という言葉で締めくくりたいと思います。最後までお読みいただき、感謝申し上げます。写真、分かち合い劇から、感謝ミサゴの集合写真。写真の説明、安倍や司教様が真ん中に立っておられ、周りには参加者や司祭の方々、20数名が笑っています。写真終わり。福岡教区セクハラ対応窓口。 セクハラを受けたら見かけたらご相談ください。一人で悩まず早めに相談。セクシュアルハラスメント相談窓口。電話 080-2694-4182。受付時間月曜から金曜、祝日を除く10時から12時、13時から16時。編集後期、安倍屋敷夫様がテレビのニュースで花、桜が咲いたことがトップニュースになる国は世界で日本ぐらいではないかと思いますとおっしゃいました。平和ボケ、花水木と思われても仕方がないと思ったところ、素晴らしいことです。ラウダート氏にも通じることではないでしょうか、と続けられました。桜の語源を調べてみると、諸説ある中に、咲に複数を意味するラを加えたもので、元来は花の密生する植物全体を指した、というのがありました。また、桜は散りゆく儚さや潔さも心惹かれる対象で、日本人の精神性を象徴する花と言えるかもしれません。単なる植物名以上の意味を想像できる桜に、すべての命を大切にする心がとても自然に結びつきました。さて、そのような桜ですが、桜吹雪の後片付けは重労働です。司教館には桜以外にも多くの植物が生い茂り、風の強かった日の翌日は掃除が大変。先日も司教様、戸時慎二事務局長に、久し昇事務次長らが総出でほうきで吐き、大きなバケツに集めると、三人で仲良くゴミ置き場まで運んでいかれました。W 写真 W の隠し撮りにて、かっこ笑い。写真の説明。向かって右側の安倍屋敷夫様が左手で大型のガーデンバケツの取っ手を持っています。中央の久志事務次長は両手で取っ手を持ち、向かって左側の戸時神父様は右手で取っ手を持っています。三人の後ろ姿です。写真終わり。福岡教区広報室アドレス https://fukouka.catholic.jp e メール cdf-kouhou@nifty.com QR コードがあります。
QR コードという名称は、伝送ウェーブの登録商標です。広告。泥様そうめん、長崎スパゲッティ、since 1883。株式会社サンフリード、泥様麺工場。長崎市西室町、2528-1 電話 0959-23-0610 ファックス 0959-23-0611 雨季 URL からご注文できます。 QR コードがあります。社会医療法人雪の聖母会、聖マリア病院、郵便番号 830-8543 福岡県久留米市津福本町422、電話 0942-35-3322 ファックス 0942-34-3115 聖マリアヘルスケアセンター、郵便番号 830-0047 福岡県久留米市つぶく本町448番5、電話0942-35-5522、ファックス0942-34-3306。信仰や理念を共有できる医師、看護師の皆さん、ご一緒に働いてみませんか。URL http://www.st-mary-med.or.jp/。株式会社ジャパンスマイルか。不動産全般、売買、賃貸、管理、何でもお問い合わせください。代表取締役、マルガリタ・マリア・吉田由里子。郵便番号 810-0044、福岡市中央区六本松4丁目9番4号。電話 092-761-8800。http://www.iruka-japan.com/。 有限会社森山工務店、総合建築業、一般住宅、新築改築工事、鉄骨工事、RC 工事、建築のことなら何でもお気軽にご相談ください。ヨゼフ・森山慎太郎、福岡市早良区歯科1丁目15番28号。電話 092-811-7265。 株式会社御心社、カトリックの教会層、共に祈り、共に送る。問い合わせ 050-3032-1333。 広告終わり。以上でカトリック福岡教区法2026年5月1日発行第807号を終わります。声の奉仕会マリア文庫制作、制作完了2026年5月、音訳者、小島咲子、桑村美鈴、構成者、泊京子、小島咲子、編集、デイジーマリアでした。